耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1426回7月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、2010年のバンクーバーオリンピックで日本男子初のメダリストとなったフィギュアスケートの高橋大輔選手の本を2冊ご紹介しようと思います。でフィギュアスケートなんですけど、皆さん普段見られるんでしょうか。僕ねちょっとフィギュアスケートあんまり詳しくなくてですね、まあ、今回の本を紹介すると決まった時、高橋大輔選手の名前は知ってたんですけど、顔をねよく覚えてなくて、でこちらの本で改めてこう高橋大輔選手っていうのはどんな選手かっていうのを知ったという感じであります。で2冊の本なんですけど、ちょっと写真集に近い作りになってまして、いや高橋大輔というイケメンの写真がねふんだんに盛り込まれてるんで、まあ女性ファンの方、もしくはいるか分かりますけど男性ファンの方、なんか僕みたいに結構イケメンの男好きみたいな人ですね、まあぜひぜひ楽しみに見てほしいと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小電車より出ております高橋大輔著ソウルアップ、そしてソウルアップエキシビジョン、この2冊のご紹介です。フィギュアスケート選手の高橋大輔選手の、まあ、エッセイそして写真集という感じの本なんですが、2冊同時発売でですね、2010年から2011年のシーズン中の高橋選手のスケートへの思い、またエピソード、そしてフィギュアスケートの裏側や、まあ、今の素直な本音、またオフでのプライベートの写真というのが、まあ、充実している1冊てか2冊ですね。このソウルアップの方がどちらかというと、そのスケートとかフィギュアスケートの裏側っていう、その競技の中での、まあ、選手としての高橋大輔選手の顔で、ソウルアップエキシビジョンというのが、まあ、エキシビジョンの名の通り、そのプライベートとかオフにおける高橋大輔選手の顔っていうのを主にクローズアップしています。で、なんとですね、今回このソウルアップとソウルアップエキシビジョンの2冊、サイン本をですね各5名の方にプレゼントするという企画があるんですよ。僕今手元にサイン本あるんですけど、本当にサイン貼ってるんですね。これは高橋大輔ファンの方はぜひぜひ注目してください。詳しい応募方法などはね、番組の最後にお知らせしようと思います。では改めまして高橋大輔選手のプロフィールご紹介しましょう。1986年3月16日生まれ、岡山県倉敷市出身で関西大学大学院に所属しています。いやーもうね、僕1982年生まれなんですけど、アスリートとか年下になっちゃうんですよね。ちょうど妹と同い年です。8歳からフィギュアスケートを始めて、2002年日本人男子初の世界ジュニア選手権優勝、2006年トリノオリンピック8位、そして2007年世界選手権2位、その後の2008年から2009年のシーズンは右膝の負傷により全試合欠場してしまうんですが、復帰後の2010年バンクーバーオリンピックで銅メダルに輝きました。でこの高橋大輔選手がね銅メダルに輝いた時、日本結構おーってなりましたけど、まあその時結構浅田真央のブームもあって、女子フィギュアスケートの方が注目されたかなーっていう印象も強いんですが、織田信成選手と高橋大輔選手が出たことによって男子のフィギュアスケートが注目されたんじゃないかなっていうふうにね、今日のディレクターは分析しております。で実際そうだと思うんですけど、信成と大輔で大輔の優れてる方何かって僕が素人目で判断すると、それは多分大輔がイケメンであることです。すいません信成くん。いやでもですね、このフィギュアスケートに興味なかった人も高橋選手がね活躍する様子ニュースでね見たりして、あなんかかっこいいやつがいるなーっていうふうに思ったと思うんですよ。で今回はこの高橋選手のですね、もう写真集プラスエッセイということで、どんな人なのかっていうふうに思ったんですけど、結構高橋選手の内面ってね知らない人も多いと思うんですよ。まあ、普段見ることのできないプライベートの高橋大輔、そして競技者としての高橋選手、一体どんなことを考えてるんでしょうか。ちょっと本の中からね一部抜粋してみましょう。こんなこと言ってました。
やっぱりスケートが好きなんだな。それまで僕はスケートしかできない自分が嫌で、それがコンプレックスでもあった。バンクーバーオリンピックで現役を辞めて、スケートとは全く違うことをしたいとも考えていた。具体的にやりたいことが他にあったわけではないけれど、スケートだけをずっと続けることには抵抗があった。でもオリンピックに行く少し前あたりから気持ちが変わってきた。スケート一筋で終わる人生もありなのかな。これしかできない、そういう生き方もいいかな。本当に僕は運だけと言ってもいいくらい運がいいと感じている。僕がこれだけ運よく生かしてもらえているのはスケートがあるから。スケートがなかったら 今の僕はない。飽き性の僕が唯一17年間も続けられたものはスケートだけ。そういうものが一つだけでもあるのはいいことなのかもしれない。自分はスケートが好き。やっと素直にそう思えるようになった。
はい、というわけでもうスケートが好きというふうにね書かれてるんですけど、でもこれはねちょっと僕うがった視点で見ちゃってね、結構おしゃれもしてるんで、だからこの人にとってそのスケートが好きって、いやおしゃれとかしてるし、なんか女の子とも遊んでそうじゃないっていうふうにちょっと否定的に見たんですよ。でもねその後ね僕の中でその結論が一つにつながるので、それを後ほど言っていこうと思います。で、そんな風にスケートが好きといった高橋選手なんですが、バンクーバーオリンピックを終わった後ですね、すべてのモチベーションが完全に落ちてしまったって言ってます。まあ、いわゆるあの、バーンアウト症候群、燃え尽き症候群なのかななんていうふうに思うんですけど。まあ、練習をしなければという意思があってもできない、人とも会いたくない、そんな苦悩の日々を過ごしていたんだそうです。まあ、このあたりを正直にね、本に書いちゃうあたりもなんか、変わったアスリートだななんていうふうに僕は思ってたんですけど。その後ね、世界選手権があって、まあ、高橋選手も本当に漠然と世界選手権には行くんだろうと思ったけど、なんか出場したくないなとか、もう無理だなっていうのが本音だったそうです。で、まあそんな思いで苦しみつつ世界選手権出場した時に結果が金メダル。本人が一番驚いたみたいですよね。で、この時の高橋選手の思いはですね、本当テレビの画面からでは決して知ることのできなかったあの時の本心がこの本に書かれています。それはあえて言いません。でもっていう感じだったらしいですよ。で、ここまで読んでですね、僕、なんだかこう、アスリートにしては、覇気が感じられないなぁ、なんていうふうに思ったんです。で、そう思いつつもですね、僕が、ああと思ったのが、オンリーワンになりたいという言葉。これでですね、この高橋大輔選手っていうのがどういう選手か、ちょっと僕、こうじゃないかなって結論ができたんですけど、普通アスリートだったらナンバーワンになりたいって言うと思うんですよ。でも、オンリーワンになりたいっていうことは、この人結構、アーティスティックなところがあるのかなと。むしろアスリートというよりはアーティストとして見た方がいいのかななんていうふうに思いました。そうやって見るとね、写真のそのポーズとかもね、別にその構えてるわけじゃないんでしょうけども、一個一個がフォームが綺麗なんですね。ダンサーとして見ると高橋大輔選手の魅力っていうのは僕はよりなんかそう魅力的に見えましたね。まあその他、まあ高橋大輔選手の人間的なところにも触れてるんですけども、まあもう一方のそのソウルアップエキシビジョンの方にはですね、本当にプライベートの意見とかプライベートの姿が収められてまして、まあ本の中では恋愛観なんかも書いてました。ちょっと紹介しましょう。
惚れ性だからすぐ好きになって、その後嫌いになって、また好きになるとやっぱり好きなんだなと思う。すぐ惚れちゃうけど付き合うまでには時間がかかる。
まあ普通ですね。まあ1986年生まれの僕の4歳下とすれば普通ですね。まあ惚れっぽいんだけどもってね、それあと嫌いになってまた好きになって、やっぱり好きなんだな、何言ってんだこの野郎ゴーンっていう感じなんですけど、まあでもちょっとわからなくもない。まあイケメンですからね、モテるでしょうけども、ちょっと女の子がかわいそうな気もしてきました。じゃあ最後にですね、本の中で高橋選手が語った一言を紹介して、まあまとめに入ろうかと思います。
ちょっと難しいくらいの方がいい、やってやろうみたいな負けず嫌いが出てきて、結果的にできるようになる。
はい、軽いやつというふうについつい見てしまいがちなんですけども、やっぱりね、努力あってこそ今の地位にあるわけなんで、こういう強いメンタルも持ち合わせてるんでしょうね。ちなみに本の中で高橋反省ノートというですね、高橋大輔選手が実際に自分で書いた手書きの反省のノートが日記風に書かれてるんですけど、この字を見る限りはですね、結構女性的な文字を書くんですよ。だから結構男性的な、ちょっとマッチョなイケメンなんですけども、中身は女性的なところがあるのかもしれません。で、本を読んでてね、やっぱり今日ディレクターがね、やっぱりアスリートとか好きな人なので、なんかちょっと軟弱な意見が目立つなーってちょっと苦言を呈してましたけど、僕もそういうとこはあるんですよ。お弁当自分で作ってきて結構可愛いお弁当食べたりとかね。でもそういうとこも含めてファンはやっぱり高橋大輔選手が好きなのかなっていうふうに思いました。まあ、というわけで、まあ、アスリートじゃアスリートなんですが、まあ、アーティストとしての高橋大輔選手を本当こちらの本2冊でね、まあ、お腹いっぱい楽しんでほしいと思います。では書籍情報です。ソウルアップ、そしてソウルアップエキシビジョン、高橋大輔著、小電車より各1785円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。でここで、サイン本のね応募方法のお知らせなんですけども、こちらの本、ソウルアップそしてソウルアップエキシビジョンのね、各一冊をですね応募者の中から抽選でプレゼントいたします。応募方法は新刊 JP のサイトの Now Futuring Book Information というあるんですけれども、いわゆる新刊の特集ページみたいなのがあるんですね。こちらの本ですね、詳細を書いておきますので、サイン本は、各5冊ずつありまして合計10名様にプレゼントいたします。僕としてはこのソウルアップエキシビジョンとソウルアップのどっちかと言われたら、ね、白い表紙のソウルアップの方が好きなんですけども、こちらはそのフィギュアスケートの高橋大輔が一体どんな選手なのかっていうのを迫ったというか、まあエッセイプラス写真集、イケメンだなこいつっていうそんな感じの一冊なんですけども、まあ僕はこっちも好きでしたね。まあ女性の方で結構あんまりその男性のプライベートの写真とか見たことない見たいっていう人はエキシビジョンがいいかもしれません。寝起きの高橋とか映ってますからね、誰得だと思ったんですけど多分ファン得でしょう。はい、そんな感じですね、まあサイン本 ありますので、もうほんとファンの方はですねもう見逃さず応募してほしいと思います。もう一回いきます、新刊 JP の Now Futuring Book Information の中に、この詳細書いていますので、そちらの方から見てください。新刊 JP は各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆様のご来訪お待ちしております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。